Thank you. 主の恵みの年2025年明けましておめでとうございます。わからない方のために私は森明です。スーツを着てると人が違ったように見えるかもしれませんが、1年に1回だけはね、正月1月1日だけはスーツを着ようかなと思っております。爽やかなお目覚めだったでしょうか。2025年1月1日、今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、元日礼拝会ご一緒の皆様、ありがとうございます。神様はこの1年にたくさんの良いことをしてくださるでしょう。でもそれは人生良いことばかりが続くという意味ではありません。みんな知ってますよね。神様は良いことをしてくださいますが、だからといって私たちの毎日がいつも気持ちがよく楽に問題もなく過ごすということではない。むしろ世界の状況はもっと悪くなっていくのではないかと思われています。そんな中で私たちはどう生きていくのかということを考える人もたくさんいると思うんですけども、まあ私にとって生きることは考えることかなっていう、まあ、そればかりではもちろんないですけど、でも間違いなく私たちは自分が気がつかないうちに考えている原則を持っていて、その原則によって自分の周りに起こってくること、自分で経験する全てのことを判断しています。気がつかないうちに持っている考え方の原則のことを英語とか他の言葉ではパラダイムと言うんだそうです。パラダイム、パラダイム、どうでしょう、ちょっと美味しそうに聞こえますかね。あんまり美味しくないですよ。私たちは気づかないうちに持っている考え方の原則で実は全てのことを判断している。何度も私はそういうことをお話してきました。で、カウンセリングの勉強の時に教わったことがぴったりだったので皆さんにもそれを紹介してきました。カウンセリング勉強するのはお金かかるんですけど、皆さんには無料で公開しておりますから、内緒にしておいてくださいね。例えばそこの玄関のドアがバタンバタンって風にあおられて言ってると、1回2回は大体人間忍耐するんですよね。で、5回ぐらいになると大体の人がもう気に障ってきて、こんなメッセージなんか聞いてられなくなるんです。なんで前に立ってるやつはあれをなんとかしないんだとかと思うようになりますよね。でも突然私が、皆さんあのドア気になりますよね、申し訳ありません、あのドアには自分の意思がありまして、いくら私が言っても言うこと聞かないんです、バタンって一回言ったら5000円出しますって言った途端にみんなの考え方変わるわけでしょ。いや変わりますよね。3人の人だけうなずいてますけど、みんな同じでしょうが。いやそう、私は考えますよ、しめしめこれで2万円、いやこれ5万円になった、あと10回ぐらいはやってほしい。状況は同じなのにどこでコロッと変わるんですか。いやお金っていうこともあるでしょう。そうではなくて、私がその状況をどう受け止めているかっていう、その原則が変わったからですよ。だから私たちはいろんな状況を自分でコントロールができないんです。人もコントロールできません。でも自分の考え方は自分でどうにかできるんですよ。で、神様は聖書を通して私たちにいつもそこに語りかけてこられるんです。あなたの考え方を改めなさい、ね、宣教師が日本に入り始めた頃、日本はまだ英語のできる人がそんな多くなかったんですね。で、宣教師は英語ができる人、クリスチャンでなくても英語ができる人を通訳に頼んで福音っていうか聖書の話をした時代がありました。たくさん の面白おかしく恐ろしいエピソードが残っているんですけれども、例えばある時その通訳をした人、日本人クリスチャンじゃないんですけど、 メッセージの後で宣教師に言ったそうです。先生、あなたの話は素晴らしかったです、英語で言ったんですよ。でも私はどうしてあなたが何度も何度も不倫ということを話したのかちょっと理解できないんですけど。不倫っていうのは英語で immorality って言うんです。宣教師は immortality、 死なない命、永遠の命を語ったのに、通訳はそれを不倫と訳していたんです。イエス様を信じたら不倫が手に入る、とんでもない話ですよね。えもうそういうことが起こったんです、実際に。私たちはそういうことを聞く中で、神様が私たちの考え方を、神様が示していてくださる道に合わせていきなさいと招いておられるんです、いつもね。私は1月1日がちょっとこう、まあ、ちょっとした苦しみなんですよ。なぜならその年の御言葉を皆さんにお伝えするという、今年考えました、今年というか去年の暮れ考えました、もしかしてこういうお言葉がなくても大丈夫なんじゃないか。あれは誘惑だったのかもしれません、悪魔のささやきだったかもしれません、わかりませんよ、わかりませんよ。でも私は神様がこのお言葉を私たちに、このお言葉を通して語っておられると信じます。私たちは生きている間中考えます。認知症になったという人でも考えてます。だからなんか旗周りにいる人には辻褄が合わないようなことも言うっていうのは考えてるからですよ。いや、さっき私のお母さんが来ていったって兄健先生に言ったそうですけど、その兄健先生のおばあちゃんはずっと前に天に召されている、でもお母さんは認知症があってもすぐ今そこにお母さんが来ていたというふうに考えていた。生きている限り考えは止まりません。私たちこの1年間世界がどのような状況になっていくかは誰にもわからない。でもそんな中で世界を自分たちの思い通りに動かそうとして密かに毎年集まって会議を持ち、その人たちが考えてきた通りに世界は動いてきたということが今になって明るみに出始めています。でも世界の状況をどんなに自分たちの思い通りに動かそうとしてそれが起こったように見えても人の心は動かせないんです。そのはずなのに人の心が動かされてしまうような状況に陥ってしまうように働きかけてきた力があるので、私たちイエス様につながるものはそういうものに流されず、自分らしい自分としての生き方を奪われてしまうような、あるいは人に渡してしまうような生き方をしないために、この年新しく私たちの思いをしっかりと定めたいと。で、神様はそれを私たちに語っておられると信じます。そのためのお言葉だと信じています。イエス様が生きておられて今ここにいてくださいます。イエス様に心を向けて、イエス様が静かな声で語ってくださる声を聞くことができるように、もしあなたの心に受信機があると分かっていたら周波数をイエス様に合わせましょう。この言い方ね、初め僕聞いた時かっこいいなと思ったんですけど、よく考えてみると何意味してんだろうなって分かんないですよあなたの受信機のつまみなんてどこ探してもないでしょう、ね、えひたすらあなたが心を込めてイエス様と叫ぶことです。心の中でイエス様、何度も何度も呼び求めていくことです。この時間もそのように過ごしていきましょう。お祈りをお願いします。兄貴です。
アスル天の父様、感謝いたします。あなたの御前に賛美しながら 新しい年に入ることができまして、こうして愛する兄弟姉妹とともにこの新しい年をお祝いすることができるのは、すべてあなたの御手にあることを感謝いたします。あなたは訪れることを願っておられるお方です。私たちの一切の必要を満たす、喜んで満たすお方です。いつも手を広げて、すべての生き物に対して養ってケアする、祝福する、その切なる願いがあなたの心から溢れていることを感謝いたします。時には私たちが待たなければならない祈りの答えもあります。時にはノーとも言われますが、すべてそれが私たちのためのベストであって、私たちが心尽くして主に仕えるための主の導きであることを感謝いたします。すべての私たちの時、それは御手にあることを感謝いたします。あなたが一人一人に豊かに御言葉を持って語ってくださり、豊かに私たち一人一人に新しい希望、新しい約束、また必要な注意、どうぞ与えてください。そしてアブラハムのように信仰を持って従う、そういうものでありますようにお願いいたします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。こういうわけで、どういうわけでしょう。それはコロサイ人への手紙の1章から使徒パウロが聖霊の神様によって促されて書き記したことのまとめです。1章にはイエス様がどんなお方なのか、イエス様こそ神様のご本質を全部宿しておられるお方、神であられて、イエス様によって万物が創造されて、イエス様が万物を保っておられる、イエス様は神様なのだと強調しています。そして2章に入ると、私たちはそのイエス様につながる者たちがどのように歩むべきなのか、強く進め始めているんです。なぜなら彼らが住んでいた世界には騙し惑わす哲学があった。本当の知恵と知識の宝、すべてはイエス様のうちに隠されている。皆さん、イエス様のうちに隠されているんですよ。隠されているってことはどういうことですか。それは隠されているということです、ね、つまり探さなければ見えないということです。イエス様のうちには知恵と知識の宝が全て隠されているので、探し求めるものだけが少しずつ見つけていくんです。でも探し求めないようにする力がもう2000年前から、その前からですけども、ずっと働いてきた。神様に敵対する、いいですか、悪魔は、悪魔と神様は互角の勝負で戦っているのではありません。悪魔は神様に敵対しますけど、神様は悪魔に敵対してないんです。そんな必要ないからです。聞いてますか。聞いてますよね。悪魔は神様がフンってやったら滅びるんですよ。で、鼻の息で滅ぼすことができるのは神様なんですよ。間違えないようにしましょう。 ある集会に出た時に通訳の方が、日本人でしたんだけ、でしたけどラテンアメリカに住んでいたのでスペイン語はペラペラでも日本語がペラぐらいだったですいや素晴らしい日本語だった。でもその方が通訳しました、ね、悪魔さんお願いですから出て行ってくださいって言ったんです、通訳でしょうがないですよ、それしか知らなかったんですから、その人ね。そんなもんじゃない、悪魔さんにお願いしなくていいんですよ。みんな悪魔よ退けっていうのがイエス様です。しかし悪魔は神様には 何にもできないことを知っているので、神様がご自分の形に作られた人間を騙そうとしているんです。そして人間が考えるべきことを考えないようにするために、悪魔はずっとありとあらゆる手を尽くしてきました。力ずくで言うことを聞かせようとすると、一番効果的なのは殺すぞっていう言葉です。言うことを聞かないと殺すぞ。大体の人間は死を恐れていますから、そう言われると言うことを聞くんです。っていうか言うことを聞いたような行動を取るんです。でもそれでは心は反抗するんですね。悪魔は賢いですから、そういう方法も使うんです。言うことを聞かないと殺すぞ。その反面、私たちの考え方がいつの間にかこう操作されて、悪魔の思い通りに動くようにもしてきているんです。これが悪なんですよ。私は聖書の密輸っていうと聞こえが悪いですけど、共産圏のヨーロッパに聖書を密かに運んでいくっていう仕事をさせてもらいました。その中でいろいろ準備の学びがありました。あんまり命の危険というのはなかったと思うんですけども、自動車で国境を越えていきますので、可能性としては国境で捕まってしまう可能性があるんですね。で、捕まるとひどい時には強制収容所に入れられて3年というケースがあったんですよ。で、その覚悟で入っていくわけです。で、その一環として、もし捕まったらどういう状況になるかっていうことも知らされました。ぶっ続けに尋問されるんです。10時間とか疲れ切ってしまって、本当のことを言わせるようにするんです。でもガンガン言わないと刑務所に入れるぞとかっていう人が、何時間も経った後に人が変わって、別の人が入ってくるんです。そして言うんですよ、穏やかに。君ね、クリスチャンだろ、いや立派な仕事だと思うけどさ、あんまりこう強情張らない方がいいよ。悪いこと言わないから、もう素直に言うこと聞いた方がいいです。なんとかしてやるからっていう言い方するんですよ。もうね、で、多くの人がそこでコロッと行くわけです。コロッとダメしていくわけじゃないですよ。本当のこと言っちゃうんです。実は私こういう団体に属していました。それ言っちゃダメなんですけどね。別にそういう聖書の密輸をする人たちだけではなくて、世界はずっとそのように動いてきました。どんな方法で？映画と音楽を通してです。映像と音楽を通して、世界中の人々は神様から離れていく方向にずっと誘われ続け、騙され続けてきてるんです。皆さん気がつかれましたか？今アメリカ、ヨーロッパを中心に有名なアーティストと呼ばれる歌を歌う人たちの舞台がもろに悪魔チックになってきてるんです。悪魔のような装いをし、尻尾とか角とかそういうのをつけた衣装で、本当にもう一見ちょっと見るだけで気持ちが悪くなるような舞台を提供して、そこに何千人も、時には何万人もの人が集まって、うわーっと騒いでるんですよ。あれは洗脳されてる姿ですよ、皆さん。私たちはそういう時代に住んでいるので、こういうわけで私たちは気をつけなければいけない。考えをどこに向け、何を求めていくのかをはっきりさせた上で、それをひたすら求めていかなければいけない。2章を読んでいくと、そのようにいくつかの力が働いて、教会の中にさえも神様からではないことが起こっていることが記されています。私は今回それを読んでいてハッとさせられました。 2章の22節、そのようなものは全て用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。人間の好き勝手な礼拝、ゾッとします。これは何も他の宗教だけのことを言っているのではなく、教会の中でさえそれが起こりうるということを示唆していると私は受け止めています。礼拝という言葉の意味を今クリスチャンたちに聞くと、多くの人はステージが立派で照明があってスモークマシンがあって素敵な上手なバンドがいて、大体若い、大体ハンサムで美女がいて、その人たちが上手に歌う中で人々がうわーっと手を挙げている、それが礼拝だみたいに思われている。それも礼拝かもしれません。しかしそういうことは下手すると人間の好き勝手な礼拝になってしまうと私は思わされてきました。こういうわけで2章まで語っている言葉のポイントは、イエス様を信じて、私はイエス様の皆を呼んでいきます、イエス様と共に生きていくことを願いますと言って洗礼バプテスマを受けた人はイエス様と共に死んだのだ。イエス様が十字架で死んでくださったその時に、イエス様、心から呼ぶ者はイエス様と共に死んだんだ、そしてイエス様をよみがえらせてくださった神様の力によって私たちもよみがえらされたのだと言ってるんです。2章までの間、こういうわけですから、別にバプテスマを受けたからといって本当に死んだわけではありません。私冗談で言いますけどね、もしクリスチャンの目的が天国に早く行くことだったら洗礼の時に言ってください、私5分間沈めておきますって言うの。そんなことしたら殺人罪で捕まりますからね。しませんよ、本当には。冗談ですからね、やったことないですから誤解しないでください。でも本当に神様が願っておられることが一刻も早く天国に来ることであれば、みんな殺されてますよ。これはね、みんな死んでますよ。違うんです。神様は私たちがこの地上で生きることを願っておられるんです。イエス様につながるものが一度死んで蘇った命を生きることがどんなものなのかをイエス様を知らない人たちが見て、私もその命を生きたいと思ってイエス様を求めるようになることなんです。そのように生きることは礼拝会に出て、ああ今日も恵まれた、今日も話はそこそこだったけど賛美が良かったとか証が良かったとかって言いながら家に帰っていくことではないんですよ。毎日の生活で私たちがどうやってイエス様と共に自分は死んだ命を生きるかということなんです。皆さん、私たちはもう5年ぐらい前まではヘンリー・グルーバー先生が毎年来てくれていました。ヘンリー先生が何度も同じ証を繰り返していた。私はその証をヘンリー先生なしで通訳することができます。一字一句間違えずに、まだ若い時に伝道に出てトラクトを配布していたらギャングにこう捕まってしまった。喉元にナイフを突きつけられて、お前を殺してやる。その時に若きヘンリー・グルーバーは自分では考えもしなかった言葉を口から出してしまった、いや口から出てきてしまった、あなたに私は殺せません、もう私は死んでいますっていう。でもそれはこの言葉の通りなんですよ。コロッサイ人への手紙の3章なんですよ。私は受け止めています。聖書が必ずこういう時代が来ると言っている それは今これまでの2000年以上にものすごく近づいている。私の想像の中では、私はもう本当に年寄りですけれども、後期高齢者ですけれども、まだ私が生きている間にそれが起こるのではないかと私は心の準備をしようと思っています。それはどういう状況か。世界が一つの政府のもとにコントロールされて一つの宗教になる。世界の支配者は自分が神だと宣言する。そして自分を拝まない者は殺すと聖書が言っているのです。あなたは考えたことがあるでしょうか。いつ何時日本がそのような状況にならないとは誰も言えない。今から80年ほど前、日本が戦争に入った時に日本のキリスト教会は一つになりました。政府が命令したんです。全てのキリスト教の団体を一つの組織にしろと言って出来上がったのが日本キリスト教団です。今も日本キリスト教団はあります。誤解しないでください。私は悪口を言うとか批判するとかそういうことじゃないですよ。日本の政府が命令してキリスト教会が一つの教団になった。それに参加しない団体は迫害されたんです。それに参加しない団体の牧師は検挙されて刑務所に入れられ殺されたんです。日本の政府は刑務所で殺すことはしなかったんです。いやらしいですよ。でも死ぬ寸前になるまで拷問して、でもうこいつは助からないと思ったら家に帰すんです。家に帰ってきて 2,3 日で死ぬんです。俺たちが殺したんじゃないって言うんです。そういう時代が日本にあったんですよ。いや二度と起こらない、いやそう思いたいですけど、誰もそんな保証はできないんです。聖書を読めば読むほどその時代に向かっているんですよね。だから私たちは、私はいつも自分の心で準備していたい。私たちの先輩のクリスチャン、キリスト者、牧師たちが妥協した人もいたのかもしれません。しかししなかった人たちの足跡を踏んでいきたい。殺されてもイエス様を裏切るわけにはいかない。なぜなら私の命はすでに死んでいて、私の命はイエス様と共に神様のうちに隠されているから。その思いがなかったら、いざお前を殺してやると言われた時に、私はもしかしたら、いやいやそんなことしなくていいです、もうそんなの簡単に諦めますって言うかもしれない。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、求めるものが下ではない上だっていうのです。洗礼を受けたから自動的にということではありません。あなたがイエス様を信じてイエス様のお名前を呼んでいる。イエス様、あなたは私のために死んでくださったお方です。十字架がその印です。あなたが私のために死んでくださったので、私の罪は許されました。私は罪に対して死にました。今私が生かされているのはあなたのおかげです。神様のために生かされている私ですという思いをいつも持っているように、そのためには必要を求めることは悪いことではありませんけれども、それ以上に上にあるものを求めなさいと聖書の言葉が私たちに語っているのです。上には何があるでしょうか。いろんなものがあるのかもしれませんが、上というのは天だということをここで語っています。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。上にあるものを求めるっていうのは、なんか知らないけどバラ色の天国で私は大邸宅に住み、素晴らしい自由を、おいしいものを食べ、美しい花があり、そういうことよりも 上にあるものの象徴はイエス様なんですよっていうことです。上にあるもの、天にあるもの、イエス様を求めれば全てはくっついてくる。考えなくてもいい。考えるべきものはイエス様なんです。毎日の生活で、ああイエス様、あなたは天におられますが地上にいる私のために祈っていてくださいます、そして必要な力をその時にすぐに時差なく光の速度でということではなく瞬間に必要な力を与えてくださるお方です。だからあなたを求めます。あなたは今何を考えておられるんでしょうか。私に何をしなさいと言っておられるんでしょうか。本当にイエス様の教会、何々キリスト教会という建物じゃないですよ。本当のイエス様の教会、イエス様の体、イエス様を信じてイエス様につながっている人たちの世界に広がる群れ、その群れが本当にここに徹して上にある天におられるイエス様を求め続けていたら分裂なんてないんですよ。教団教派の違いで争うとか口も聞かなくなるとかあるはずないんですよ。でもそれが現実に起こっているのは私たちクリスチャンがいかに騙されやすいか、いかにイエス様を求めることから離されやすいかということなのです。だからここでこういうわけで、もしあなたが本当にイエス様を信じて古い自分は死んだのだ、新しい自分は神様のために生きている、自分のために生きるのではないのだと思っていたらイエス様を求めなさい。これからの人生、2025年、願くは日々に思い起こさせられますように、私は死んだものだ、イエス様にあって生かされている、神様のために生きている、自分のために生きているんじゃない、神様のために生きているんだ、なんという特権だろうか。みんなそうですよ。日本人はそういう心を持ってるんですよ。自分のために良くしてくれた殿様のためには進んで命を捨てるっていう心を日本人はずっと持ってきたんですよ。侍の心なんですよ。侍の心ってのは主人のために死ぬことなんですよ。武士道ってはそういうもんだと新渡戸稲造が書いたのです。それが世界中に有名になったんです。侍の心は主のために死ぬことです。私たちは主のために生きるものなんですよ。死ななくていいんです。もうイエス様死んでくれたから。キリスト道とは生きることなんです。神様のために、イエス様のために生きることなんですよ。で、イエス様のために生きるっていうことは、私は死んだものだっていうことをいつも忘れないことなんです。そういうキリスト者を世界は必要としてる。迫害するかもしれないけど、でもそのように生きるキリスト者によって一人の人が、またもう一人の人がイエス様を求めてイエス様につながっていく。イエス様は私たちをそのようなキリスト道に招いていてくださいます。それは私たちの努力ではありません。牧師が手を置いてブーンって祈ったらそれが起こるんじゃありません。そんなものは自分勝手な礼拝です。これは権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主が言っておられるではありませんか。聖霊様によって私たちはそれをさせていただくのです。だから聖霊様に満たされましょう。生かしてくださるイエス様が主のために生きるものとして私たちを改めて召しておられる。この1年だけではもちろんありません。これからの時に向かう2025年に入った私たち、あと何年世界が続くか分かりません。100年と思っている人もいるでしょう。宗教改革者マルチン・ルターは言いました。主が来られるのが100年先だと思って準備しなさい。しかし明日来られてもいいように心を備えなさい。深い言葉です。どうか私たちが聖書の御言葉にいつも 軌道修正されて、私たちの考え方の原則をイエス様に置きますように。イエス様のうちに私の命は握られているのです。万物を御手に収めておられるイエス様の手に、あなたの命、私の命はもう隠されているので、誰も奪うことができないんです。この体を殺したとしても私は死なないんです。それを現実だと思わなかったら、体を殺すぞと言われてあたふたすることは目に見えています。しかし本当の現実は、この体は殺されても本当の私の命はイエス様の手にある。そしてそれは神様のうちにあるから、誰も奪うことができない。どうぞ殺すなら殺してくださいと言えますように。それまでの間、イエス様のために生きていくことができますように、日々に求めていきましょう。本当にイエス様を求めていたら、横向きにはならないんですよ。上向きになるんです。横向きになると何が起こるか、あの靴がちょっと磨かれていないとか、あそこのボタンが一つ外れてるとか、人のあらばっかり見えるようになるんですね。その結果、噂話をしたり裁いたり、あるいは私は大丈夫、私は完璧みたいに思ったり、自分の好き勝手な礼拝、自分の好き勝手な謙遜、もう見事ですよね、聖書のことはね。好き勝手な謙遜は本当にこう返上していきましょう。悪魔に本当のイエス様の謙遜を身につけるために、私たちはこの1年、この御言葉にいつも思い起こさせられながら、私たちの考え方の原則を改めてイエス様を求めることに向けましょう。主を求めること、それは私たち教会の中心です。だから私たちはそんな日曜日ごとにね、みんな奉仕をするとか、トラクトを配りましょうとか、伝道に出かけましょうとかって言わないできました。言わないからってやらなくていいって言ったわけじゃないですよ。要するに、やることはやってくださいね。やりたい人はたくさんやってください。でもそういうことで、行動によって教会が決まるようなことは私たちはしてきませんでした。さあ人を集めましょうとも言ってきませんでした。でも人がイエス様につながることは求めていきましょう。そらね、椅子がみんな埋まったらいい気持ちですよ。前に立つ牧師には、牧師がいい気持ちになるために教会があるんじゃないですからね。それ私誰よりも自分に言ってるんです。もしそんなことを私が願っていたら、みんな今頃お尻引っ叩かれてますよね、本当に。毎回一人誰か連れてきなさいとかっていう、まあ、そういう教会はわざとありますけども、そういうもんじゃないんです。教会はそういうところではないんです。イエス様のものなんです。イエス様を求め続けていくものが、イエス様を求めるのでイエス様を語ってしまう。そして人がイエス様に引き寄せられて、イエス様につながっていく、そのためのイエス様の体です。どうか主が私たちを助けてくださいますように。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。アーメン。お祈りします。天の父様、あなたがこの言葉を与えてくださったと信じます。どうぞこの言葉が日々私たちの心の中でふつふつと湧き上がり、絶えず新しい思いを、気づきを与えてくださり、私たちここに集められている者たちが、いや、イエス様、あなたにつながる全ての人々、あなたの体エクレシアが、そのようにあなたを思いながら、この激動の世界にあって、キリスト様にあって死んで、主のために生きる者がどんな生き方をするのかを世界が見ることができますように。 ああ神様、いわきを変えてください、日本を変えてください、あなたこそ日本の王であられ、主であられます。あなたは義の太陽であられます。来てください。主よ、あなたも御臨在を表してください。イエス様、どうかあなたが生きて働かれる私たちの神様であられることを、これからの日々に表してください。日本を憐れみ、日本を救ってくださる主よ、どうか天皇ご夫妻をお救いください。石破総理大臣をお救いください。彼が本当にあなたにお会いしますように、政治家たちがあなたにお会いして悔い改めて本当に国のため、日本人のための政治をしていくことができますように、主よ激しく望んでください。福島県知事、県議会、いわき市長、市議会に望んでくださって、この町が変えられますように、この県が変えられますように。あなたによらなければできません。しかし聖霊様、あなたは全能の神です。よろしくお願いします。エルサレムに平和が来ますように、イスラエルの政治家たちがあなたの御声を聞いて従いますように、病の方々にあなたの癒しの力を表してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。